コント雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
漫画家の小泉智博です。
歌人の増野浩一です。
やっとね、角田光代さん坂の途中の家を
長かったですね。
やっぱ分厚いですし、ただ厚いだけじゃなくて本当に文章が精密で、
はい、
うっかりあの流し読みできない。
そうですね、
緊迫感がすごいんですよね。
すごいんですよ。僕結構反省しながら読みましたもん。
なんでですか？
ちょうどね、神様がくれた陰符を改め、はい、愛のことはもう仕方ないよね、あの直してる時だったんですよ、で、まあ、その原稿には反映させなかったんですけど、あのやっぱ僕離婚に関してね、自分がちょっと被害者っぽい意識を持ってるんですよ。だけどこれ読むと女性側からはこんなに男って嫌なのかっていうのが、もうリアルに伝わってきて、この視点で見られたら確かに僕もダメな男として、うざいこといっぱいあっただろうなと思っちゃったんですよね。
あのね、本当普通の普通に聞いてる分には日常会話みたいなのが、はいはい、実は女性の立場からしたら
プレッシャーになってる。
そう、すごい批判に感じたりとか、はい、あの嫌味だったりみたいな、そういうことがありますよっていう内容なんですよね。
そうなんですよ。でほら、僕男だけど腕力もないし、か弱いと思ってるんですよ、自分のこと。だけどこの角田さんのこの小説読むとすごくいい夫なんですよね、客観的に見ると、
ね、
だけどそのいい夫がいかに女性を苦しめてるかっていうのが、あ、言われてみるとそういう側面あるなっていうのがね、その、その、お仕留めさんにあたるね、女の人の、だから旦那の お母さんも悪い人じゃないのに、まあ主人公を結果的には苦しめるわけじゃないですか。
そうです。
それがもうなんか憂鬱になっちゃって、もう結婚なんてするんじゃないなと。
あのね、それすごいね、
はい、
それがいかに切実な問題かって、だけど気にしない人は気にしないんじゃないかみたいな風でもあるんですよ。
まあね、どうでした？あの全体での感想は。
全体としてはね、あ、話が面白いなとか、あ
の、はい、
ドラマとしてすごい面白いんですよ、
はい、
その扱われてる児童虐待で虐待死させちゃった8ヶ月のお母さんを殺しちゃった人が被告人になってる裁判員裁判をめぐる物語なんですよね。
ちょっと読んでない方に説明すると、主人公は普通の主婦なんだけど、突然裁判員制度の裁判員に選ばれてしまうんですよね。
補充裁判員なんですよ。
あの補欠的な存在なんですよ。
そう、
それもポイントなんですよね。
そうそうそう、
あのがっつりと裁判員ではなくて、ちょっとこう外れた部分で見てるんですよ、横から、それで、その問題となっている事件が、子供を虐待させて死んでしまったということになっている女の主婦の人で、主人公とちょっと境遇が近いんですよね。
境遇近いんですよ、
それで、裁判員裁判を見つめている最中にどんどん自分自身の家庭のことを考えるようになって、
はい、
今まで封印していた記憶とかが出てきて、自分の夫婦って大丈夫なんだろうかと思い始めてしまうというサスペンスなんですよね。
そうなんですよ。笑っちゃうぐらいビクビクしてる場面があってあの子供がすごいぐずった時に、
はいはいはい、
道でぐずった時に、じゃあもうお母さん行くわよっつって、あんたもう一人でそうしてなさいっつって、
そう
ほっといて、あ、マンションの近くだからマンションに入るんですよね。
あの子供ほっとらかしにして、子供ちょっと懲らしめようと思ったら、
でちょっとしたらどうせママってすぐ来るに決まってるわって思ってたら、
ちょっと落とそうと思ったらその姿を夫に見られてしまうんです
よ。そこでヒーみたいなね、違うんです。
だから夫に疑われるんですよね、虐待してるとね。
そうい
うことよくあると思うんですよ。あのそこだけ見るとひどいように思うけど、伏線があって、そのね、だって子供ってね、あのそれまでおとなしかったのが、急に泣いたりとか、前の部分見てくれてないと、大人が悪者にしか見えない、
そう、うちの子も夕方特にね、もうひっきりなしにね、毎日のように機嫌悪くなるんですよ。特にあのお昼寝が上手にできなかった日は、
はい、
もう眠いだけどお風呂は入んなきゃいけない、早く寝たいみたいな、いやーみたいなね、本当あれもうこんな声聞かれたら虐待だと思われるんじゃないかな。
そうなんですよ。で 本当子供いた時に泣き止まない子だったんですね、その上の子が、1時間ぐらいマックスで泣き止まないんですよ。
あ、上の子は村綱さんと血縁のない
血縁のない女の子だったんだけど。
何歳だったんですか
当時？なんか 2,3 歳だったんです。2歳から3歳ぐらいまで一緒にいたんだけど、まあ泣き止まないからもう最初はみんななだめてるんだけど、永遠に泣き止まないんで、みんな呆れてきちゃうんですよ、だんだん周囲も。で僕の場合だから血栓がないから強くも怒れないし、本当に困りましたね。そうで僕当時スキンヘッドだったから、なんだこのスキンヘッドのチャラチャラしたお兄ちゃんが子供を泣かせてるみたいに。
スキンヘッドって剃ってたんですか？
剃ってたんですよ。で当時メガネもかけてなかったから、まあ、お坊さんかヤバい人かどっちかにしか見えなかったんですよ。だからなんかしかもなんか当時結婚相手の買ってくれた T シャツが結構エッチな T シャツだったりとかして、そんな格好したなんかお父さんが子供泣かせてるとしか思えないじゃないですか。
そうですね、ちょっと関係ない話を思い出したので、
いいですよ、雑談ですからね。
この前コミティアに行ったんですよ、はい、そしたらうちの僕らのブースの前って結構大きな通路があって、はい、反対側のブースの方をモヒカンの人がねすごい歩いてたんですよ。何度も何度も歩いて、はい、あモヒカンだってすごい髪の毛がビーンって立ってて、うん、あ気合入ってるなって思って、でも何回も見てるうちにモヒカンのこの毛じゃない地肌の頭皮の部分がすごい青々としてることに気づいたんですよ、はいはいはい、あれあのモヒカンの人もしかしたらすごく最近ともしく昨日ぐらいにモヒカンにしたのかなって思って
急に親近感が。
でそう思ってねよく見るとね服装もねパンク的なテイストが一切ない、まあむしろオタクっぽい普通のダンガリーシャツみたいな、ちょっとポチャッとしてて、
あれじゃないですか、ほらタクシードライバーみたいに腹立つことがあって急に思い立ってモヒカンにしたんですよ。
そうだから全然そういう意図とかもともとそういう資質じゃない人がなんかこの日にものすごい気合いを入れてモヒカンにしたんだみたいな、なんか見てるうちに
微笑ましく
ましくなってきました。
そうですか。僕はスケートにしてたところは、まあ、半分は本当にお坊さんと思われてましたね、宗教関係の方ですかって言われました、
うん、よく。それは警戒されてたんですかね。
まあね、怪しかったじゃないですか、うん、なんかひょろっとしてるのに坊主だし、
うん
うん、なんかね、そうそう、まあ、それを置いといて、
はい、
そのなんかだから大変なんでしょうね子育てってね、それで僕よく夢で子供が落ちて死んでしまう夢とか見てましたもん。
は
いつも
怖いですね、
抱きかかえてて怖かったから。
それは赤ちゃんの方の
赤ちゃんの時
息子さんの、
そうそう、でそういうといろんなことを思い出しながら読みましたよ。それでこれよくできてるのはとにかく旦那さんはいい旦那なんですよね、一般的には。
そうですね。
でだけどそのなんだろう、マザコンだったりするんですよね、ナチュラルにね、でそういう描写がすごいリアリティがあって、だから母親にはちょっと存在だったりとかするとか、僕結構うちもそうで、僕ね妻に当時の妻に言われたことで覚えてることがあって、マスノ君は主婦のお母さんの息子って感じがするって言ったの。でそれは
専業主婦の、
そう、今はよく分かんなかったんだけど当時は、うん、今思うとね、彼女はお母さん働いてたから、うん、その両親とも共働きであることが当たり前だったんですよ、
うん、
僕は多分振る舞いとかが、うん、もう専業主婦のお母さんに何でもやってもらってる感じがあったんだと思うんですよ。
あ、王様みたいな感じだったんですかね、
うん、きっと。でそれは今になって言われるってみると分かるんだけど、うん、当時は何が起こってるのか分かんなくて、
怒りながら言うんですか？
多分不満だったと思うの、うん、その僕が専業主婦のお母さんを持ってることが、うんうん、でそういうことをいろいろ思い出しながら読みましたね。でこの人もそうじゃない、だから専業主婦のお母さんに愛されて育った息子なんですよね、夫が。
で主人公は親と関係が悪いんですよね。
そうそう、主人公は、
主人公もその被告人の、
そう、主人公は
お母さんも、
女の人の主人公は、自分の母親を取り合いやるくって、
そう、
でもそういう人多い。
そうですね、
女の人ってお母さんとの折り合い悪いよね、みんな。
え、そうなんですか？
そうでもない。
うちの妻はお母さんとすごい仲いいですよ。
あ、じゃあ変わった奥さんだ。
お、
僕の 別れた奥さんとかもちょっと折り合い悪かったし、
毒母じゃないですか、
ね、多いでしょそういう人で、特に親子関係の傷みたいなものってずっと引きずるんですよ、
うん、
特に女性、
うーん、
それは結構このでもリアリティはすごくて、
あ、そっか、僕ね、そういう若い時はそういう人多いだろうとは思うんですよ、うん、僕も若い時は親はものすごい憎んでましたし、
うん、
ぶっ殺すぞみたいに震えながら思ったこともありますし、
はいはいはい、
だけど年取ったり、まあ、父が死んじゃったっていうのもあるんですけど、うん、あと子供がね実際今うちに来たらさらに親はなんてありがたいんだって思って、うん、でも自分がね子供を産んでるのにずっとその気持ちを抱き続けるのってちょっと変じゃないかなって思ったんですよ。
そうですか。僕はねその結婚相手がそうだったし、うん、あんまりその辺は良くなくて、
なるほど、
女性大変だなと思ってますね、でだってそれ大きかったもん、その結局、アンビバレンスな、つまり自分の母親が憎い気持ちと、でも大事にしなきゃと思う気持ちに引き裂かれてるわけですよ、
はははは、
女性って。だから僕がその彼女のご両親とかに親切にしてるつもりだけど、
うん、
至らなかった時とかにすごい怒ってましたもん。
うーん、
もうなんかね、だから結構だから離婚の時のことのことをフラッシュバックしちゃって、
うん、
しんどかったですねこの小説は。
そうですね、面白いけど、うん、あの気合い入れないと読めないですね、うん、読むのすごい時間かかっちゃった。
あとだから今度出る本はその感想は反映させなかったんですけど、まあ、女性側のそういう感じ方みたいなものにはやっぱ鈍感だな自分は男だからと思いますね。だって自分って自分は弱いと思ってるから、男がちょっと強い言い方するだけで怖いみたいな意識ないから。
あ、
でも確かに僕の相方だったような上田さんみたいなタイプの男っぽいタイプの人がちょっと声を荒げたりすると怖かったから僕、うん、全然敵じゃないのに怖かったから、それは女性は怖いだろうなと。
そうですね、
うん、ねえ、本当に。小泉さんはどんなことを思いましたか読んでて。
あ、そうですね、あのね、でもね、まあ、読み終わって何日かして気づいたんですけど、でもこの主人公の立場としては旦那さんに言外にすごい嫌味を言われてるとか、すごい自分をバカにしてるみたいな言ってるけど、この主人公自身はそういうことは全くないって言えんのかなって思ったんですよ、
うん、それはそうですよね。
もちろん主人公の立場で描いてるから、うん、そこは言及する必要ないんですけど、
でもそうなんですよ。あと、あとさ、結局結論っぽいことを最後に言ってて、
うん、
旦那は自分を貶め傷つけることで、
うん、
私を愛しているって言い方をしてて、
うんうん、
でも実は恋愛ってそういう側面あるじゃないですか、
うん
うん、だから、
うん
うん、愛情あって、
うん、
接しようとしてるんだけど、うん、そのこと自体の中に暴力が含まれてるというか、
甘えとも言えますよね、
うん、だからじゃあどうすればいいのって思いますよね。
そ
うなんですよ、そこですよ。
そう、あとね、僕ね、8日目のセミっていう小説がすごい好きで、
はい、
里親するにあたっても多分ものすごい影響を受けてるんですよ、
はいはいはい、
映画も大好きで、
角田光代さんの、
それは赤の他人の子供を誘拐して、
はい、
我が子同然に育てて小豆島に行くっていう、
はいはい、
小豆島で育てるっていう小説で育児の喜びがものすごい描かれてたんですよね、だけどこれすごい育児がストレスとしか描かれてないんですよ
そうですね、
子供可愛い楽しいっていうのが一つもなかったんですよね。
言えてますねそこはね、でもそう徹底して書いたんですよ、
そういうの
ね。
そうだからこれ読んだらちょっと子供と接するの嫌になる。まあでもね、東京での育児ってそうかもしれないなとは思いました。なんか本当にギリギリのもう綱渡りみたいな状況でお母さんや子供とか家庭が維持されてても、そういう感じがビリビリと伝わってきました。
それがでも本当に、例えばその、うん、自分の夫のお母さんがね、
うん、
裁判員の途中に子供を預けるわけですよね、
うんうんうん、
子供いると裁判行けないから、
うん、そう、
それで預けた時にお菓子とか勝手にあげちゃったりとか、
うん、
あのおやあのなんかお おもちゃ買ってあげたりして、うんうん、それでしかも帰りたくないとかって言って、うん、帰りたくないなら泊まっていくとかいう風になって、うん、でも主人公は絶対途中で泣いて帰りたがるから、うん、連れて帰りますとかって言うんだけど、うんうんうん、やっぱり結局泊まっちゃってやっぱりぐずってまた迎えに行かなきゃならないんですよね、
う
ん、
そう
そういうこと放ってなるんですよ子供ってね。でそういうこうあーってサスペンスがそこですよね。だから僕のサスペンスって主人公がクタクタになっててやっと子供を迎えに行ったら子供が買いたがらなくって、うん、絶対に預けていったら後でぐずるだろうなと思ってたらやっぱりぐずったと、その描写のもうやるせなさね。
そうですね、でお母さんが毎日のようにあの手料理をすごい持たせてくれて、ね、それがもう重くてしょうがないって
その手料理も息子のためなんですよね。
そうですね、
あの息子がろくなものを食わされないのはかわいそうだから、って美味しい料理をいっぱい持たせてくれて、それが本当に重荷なんですよね、
で主人公がだんだん事件にのめり込むと同時に結構あの自分が児童虐待を旦那さんに疑われてるみたいな時もう隠れてビール飲んだり
そうそう
すごいあわあわしてるんですよね。
ビールちょっと飲んだだけなのにアルチュー扱いされるんですね。
アルコール依存症での扱いされたり、裁判員もあんまり悩んだ場合カウンセリングがあるのよつってちょっと言ったらその旦那さんが実家のお母さんに言ってあなた今度精神科受けるんですって
そうそう、なんか旦那に言ったことが全部筒抜けなんですよね。お仕事目さんにな
んかちょっと拡大解釈されて自分がどんどん精神を病んでる人間として扱われていくようになるんですよ。
しかも夫は全然自分のことを優しくはしてくれるんだけど、裁判員なんて適当にやればいいじゃないかと思ってるから、うん、あの心の底ではバカにしてるんですよね。
あでもねそこはね僕ちょっと引っかかったところで、事件にすごくのめり込んでいく割に主人公最後まで裁判員として腰が引けてるんですよね、うん、自分が積極的に、まあ、そういう立場で補充所詮補充だからっていうのもあるんだけど、うん、あの裁判員なんて本当はやりたくないって気持ちがずっとあるんですよ、
うんうん、そうなんですよね。でもどうですか、僕裁判員の話来たら嫌なんですけど、
僕はね積極的にやりたくてしょうがないですね。
そうですか、僕は気持ち分かりましたね、マイナンバーもほったらかししてくらいだからもう裁判員なんて来たら逃げたいですもん。
あ本当に、
うん、僕も裁判員が来て面接があったらいかに やばい人物かをアピールして、うん、やめたさいですもん。本当に、
面白いじゃないですか。
なぜかっていうと僕の意見なんて通りっこないからですよ。ありとあらゆるアンケートで僕の意見はその他に集約されて円グラフに入んないんですよ。そういう人生を送ってきてるからどんなに僕が自分が正しいと思う主張しても絶対僕の意見取んないっていうのが分かってるので、もうやでやでしょうがないです。
僕は言いたい意見を言えたらそれで満足するたちなので、
結果には反映されなくても
、結果は別にみんなの民主主義に従いますって思う。
そうなんですか、すごい大人ですね。
そうかな、まあ、あのそれの方がむしろあのいい加減で責任をあんまり責任感がないとも言えますよ。
角田光代さん、あそうだ、今度出した絵本のね推薦文も書いていただいたんだけど、角田さんの小説ってどうしてこんな題材なのに面白いんだろうと思わせる、こんなことで小説になると思わないですよね普通 ね。だって裁判を見てるだけでしょ。
裁判見ててちょっと他の裁判員ともちょっとだけ交流したり
して、でもちょっと同情されたりするんですよね、
あとは私生活が大変だっていう話ですよね。
また旦那がいいやつなんだけど、うん、主人公を災難でいく感じがよくわかるんですよ ね。
だけどこれ裁判がテーマだからあれなんですけど、実際裁判になった時に旦那さんに落ち度は一切ないっていう風な判断になりますよ。
そうそう、だから僕自分の離婚のことを思ったのは、僕離婚裁判の時は裁判所ではみんな僕に同情的だったんですよ、うんうん、別に落ち度ないから、うん、その法的にはね、
うん、
だから夫側の気持ちになって読んじゃったから、うん、でも妻から見たらこんなに法的に落ちるとなくても、うん、自分にとっては迷惑の夫なわけですよ。迷惑っていうか、うん、自分を傷つけていく、うん、それが、うん、
もっとねあのくだらないことを言えば、はい、裁判制度の上であの大丈夫、毎日大変じゃないって声をかけると 大丈夫って言って多分どう扱いなんですよ ね、 まあね、
そうですよね。
ちゃんと声かけましたけどみたいな。
そうですよね。でこれの犯人である女性も、うん、なんか読んでると本当に悪い人なのかいい人なのか分かんなくなってくる。
分かんなくなる。 そう、
それいいですよね。例えば最初読んでると主人公の気持ちに同調して、うん、本当は子供を殺せないんじゃないかと思い始めるんだけど、うん、だけど裁判にすごくおしゃれな格好できたりするんですよね。
あ、そう。
それで派手な格好でみんなの心象を悪くするんですよね。
金遣いが荒い、荒い感じで、ランド好きだみたいな。
そう。
それでもね、ちょっと引っかかるところありましたよ。あのこのままじゃあ仕事が経済的に自分が主婦になって子供育児をしたら、旦那さんの今のバイトみたいなスポーツ店員だと暮らしていけないっつって、なんか別の会社に移動す、転職させるんですよね。転職させるんですね。で、それで経済的に大丈夫になった。だけど家庭を顧みてもらえなくなったって言って、言ってる割に新築の家買うんですよね。うん、そうで、そこちょっと飛びすぎじゃないかって思ったんですよ。そんな経済的に負荷をあまりにかけすぎじゃないかな。そこってでもあんまり本の中でも事件指摘されてなかったんですよ、うん、
ただなんかそこで、結局その犯人の女性は本当に派手好きだったのか、それとも、うんうん、そうでもないのかってことは分かんなくなってますね、わざとね。
そうですね、
書き方として。
そうだ。
で旦那、その犯人の旦那もいい人なのか悪者なのかは、うんうん、本当にそれこそ読者の立場によって解釈変わると思うんですよ、
うん、
で多分この本は主人公に寄り添ってあるんだけども、うん、でもじゃあ主人公が完璧にいい人で旦那が悪い人かっていうと、そうも読めないように書いてあるから、うん、そこがすごいんですよ、この小説の凄さで。
そうですね。
だからなんかエンターテイメントじゃないですよね、そこはね、うん、
全然エンターテイメントにしては題材が地味すぎるし、
面白いんだけど、エンターテイメントってもっとなんかこう勝ち負けがはっきりしてたりとか、
そうです、ね、
ああすっきりしたで終わらなきゃならないですか、
全然
すっきりしない、もうちょっともすっきりしないで、うん、むしろ自分の人生に突きつけられた感じで、
うん、
もうなんか僕の結婚生活も、うん、妻側から国民に書かれたらね、もし妻がこういう小説書く人だったら、うん、本当につらかっただろうと思いますね。
あの
国民にいかに夫が表面的にはいい人なのに、うん、実は私を災難できたかみたいなことが描かれたらね。
被告の殺しちゃったお母さんも主人公も、はい、ちょっと育児自分でやりすぎじゃないかなって思うんですよね。
あ、でもそれは小泉さんちが恵まれてるんじゃないですか。
うちは恵まれてるんですよ。妻と母と店員と俺と4人で面倒見てるんですよ、
うん、幸せなことですよ。
で漫画教室に来てた生徒の都議さんっていう人はほぼ丸々1日ね、まだ保育園とか入れてないから24時間で1人でほぼ面倒見てるんですよ。大丈夫かなって思うんですよね。
いや、おかしくなっちゃいますよね。いや、子供育てるのって難しいから、やっぱみんなで見ないと気がめいっちゃいますよね。で、あと、そう、これもさ、いろんな人がさ、こう育てた方がいいとかって口出していくんですよね。そのたびに主人公はイライラして母乳じゃなかったこととかを、それ封印してるんですよね。あまりにも辛かったから、うん、母乳じゃなかったことを責められたこととかを、うん、記憶から抹消してるんだけど、裁判中に思い出していくんですよね。
そう、保健師さんがこのも大丈夫よって言ったことで、そのあれが消えたんですよね、
うん、でもなんかそういうことも確かに、うん、お母さんであるだけで責められ続けちゃうんですよね。
うちはもう妻は出産してないので 100% コナミルク。
あ、まあでも小泉さんちはそういう意味では里子をもらうにはいい環境というか、やっぱみんながざわざわといろんな人が出入りすることの良さがすごくあると思うんですよね。
ママ友とかにちょっとたまにおっぱい飲ませてくんねえかなって思ってたんですけど、
はいはいはい、
あんまり頼める相手もいなかった。
まあね、そうですか。でもまあ、いや、子育てってその取り返しがつかないことみたいな感じで、母乳じゃないと免疫がダメな子になるとか言うから、そんなことないよと。
いろいろ100人対100通りの育児があっていいはずですもんね。うん、
そんなに因果関係ってはっきりしてないと思いますけどね、何かの理由でこうなったみたいなのって、でも子育てしてるとそればっかし考えちゃうから、
はい、
頭がそれでいっぱいになっちゃうんですよね。
うん、
なんかでもだからそういう意味では痛い小説だったな。そのあのあ自分に危機があったんじゃないかって思うことって辛いことじゃないですか。
そうです ね,
ねちょっと面白く読み直したけど、なんかあ男であるだけで女性を追い詰めてることはあるんだろうなと思いましたね。
はい
はい、
そうですね。
ということで、
はい、
あの子育てに苦しんでる女性を読んでみるといいんじゃないでしょうか。
これでも読んだら余計苦しくなる。
まあでも頭のいい男性の夫だったら読んでもらうといいんじゃないですか、
うん、男の人が読んだ方がいいと思う、うん、
でもこれあの怒る男も多いと思う。こんないい夫なのに何が不満なんだよって。
あ、そんなこと言われたら何だって怒れるじゃねえかみたいな風に、
なっちゃうけど、
取りようで。
ただ僕は愛すること自体が何かを災難だり暴力的なこう圧をかけることだっていうふうに思ってるところがあるから、いいとこ取りちゃいたいんですけど、
はい、
愛される以上はこういう苦しみも引き受けるしかないような気がしますね。
僕はね、妻がこの本を読んだら、私もあの時ああ言われた、こう言われた、あんなひどいこと言われたつって絶対言うと思うから、
読ませた
く
ないですか。
読んでほしくないと思っています。
そうですか、
ええ
ということをラジオで言っちゃいました。
そうですね。
ということで長い時間かかりましたけど、
は
い、
ちょっとでも今日はね近況を言い忘れ
たんで。そういえばそうですね、
最近松野さんはいかがでしたか。
今日ね僕絵本ができたんですよ。
ああ、そうですね。これですね。はい、立たないでください。
でこのラジオの収録直前に出版社の赤の書房の方が絵本を持ってきてくださって、で出版契約書を交わしたところですね。
お
でも結構なんかいい感じの絵本に仕上がったので。
水彩画でね、目黒まさやさん、
芸人活動の相方の相方なんですけどね、はい、
あそうかそうか、
なんかそれがちょっと嬉しいですね。でもう一冊の本も手を離れたので、6月の15日ぐらいにできるんですけど、
はい、
なんか売れてくれるといいな。なんか僕もう本出しすぎてるから、どうせ売れないんじゃないかなと思っちゃうんですよ。
そうですね。
でも絵本の目黒さんは初めての絵本だから、すごい希望に満ちてるんですよ、そんな目黒さんに僕は、目黒さん売れなくても次々出しましょうねって今から言ってるんですよ。
あ僕もね最近絵本を、まあ、別に出版 しなくていいと思うんですけど、自分であの作りたいなって思ってたんですよ。
あじゃあちょっと出版紹介しますよ。
あいいですいいです、そんな本当個人的な思いの。子供があの猫とバスがすごい好きなんですよ、
はいはい、
バス大きいバッチューとか、ね、バス見るとすごい興奮して、
はいはいはい、
警察署の前を通ると青い護送車のバスのまま見つけてバッシュバッシュって、あれはあんまり乗らない方がいいバスだよなんて思うんですけど
まあ分かんないから喜びなんですね。
あとね猫が好きで、バスと猫が好きで、はい、猫を見るとどんなちょっとしたマークでもすっごい見つけてニャンニャンニャンニャンと言って。
でもそうでしたよ、僕の子もそうでしたよ、なんかスプーンにね、こうアナ ANA のマークがついてるだけで飛行機飛行機って言ってて、僕何が飛行機なんだろう何がと思ってたらスプーンだったことがあったりとか、なんで子供ってあんなに夢中なんでしょう ね。
あのデリーターっていうね漫画の用品を作ってるメーカーがあるんですよ。それのトレース台をもう十何年ずっと使ってるのがあるんですけど、それにシールがあってそこに黒猫のマークがついてることを子供がニャンニャンって言って初めて気づいたんですけど、
はいはいはい、
いやっても
子供にとって世界ってそう見えてるんでしょうか ね。それの子が喜ぶような絵本を描きたいんですか。
子供がバスに乗って猫を探しに行くとか、猫と一緒にバスに乗る話とか、
それはきっと小泉さん
作りたいな。
自分の子供が喜ぶように作れば売れますよ、きっと。
あそうですか、
ね、だから出版社紹介しますよ
あの6月がちょっとあんまり言っちゃダメなんだあのそのうちあの誕生日があるので、
はいはいはい、
それに合わせてあの作って子供に見せたいなって思ってたんですよ。
あじゃあ見せたらそれ後で僕にも見せてください
わかりました、
はい、そうですか。じゃあちょっと それがでもやっぱ子供に見せたいみたいな純粋な気持ちを作ったものは、多くの人に届くと思いますけどね。
ちはやふる見ました。
見ました。
下の句も見ました。
あ、どうでした？
僕ね、上の句がものすごい好きだったんですよ。
そうですか。
下の句は、まあ、上の句ほどじゃなかったなって思って、まあ、でも映画としてはすごくいい映画なんだけど。
楽しそうなんですよね、みんながね。
上の句はね、とにかくね、心の深いところにね、手をグラッて突っ込んでかき回されたような感覚があったんですよ。
そうでしたか。
あの、つくえくんのエピソードとか。
つくえくんいいですよね。
そう、あと、まつげくんが、
はい、
メガネを隠したのをずっと、
はいはいはい、悪人なのでしょうね、
秘めていたとか、そういう部分がもうあーってもうちょっとね、尋常じゃない気持ちで見ちゃったので、はい、そういうのを期待してみたら下の句は普通に楽しい映画で、いい映画なんですけど、まあまあでした。
そうでしたか。僕肉まんくんが好きですね。
あ、肉まんくんもすごい
いいですね。いいキャラなんですよね。
な
んかでも僕不満もいっぱいあったんですよ、あの映画。例えばなんでヒロインがアイドルの兄弟がいることになってなきゃならないのかとか。
全然冒頭でちょろっと触れただけでしたね。
あれは実際のね、あのヒロインの役者さんが、うん、兄弟がアイドルだからなんだと思うんだけど。
え、原作は違うんですか？
そう、全然違う。
あ、そうなんですか。
で、そういう、え、なんでそんな設定なのってとかいっぱいあるんですよ、
うん、
だけど全体的にはすっごい楽しい映画で。
そうなんですよ、
うん、なんであんなよくわかんない設定にしたのかな。例えばあの肉まんくんが最初テニスやってたりするんだけど。
そうですね、
あれも別にいらないですよね。
もともとだってね、カルタの準優勝とか2位みたいな人ですもんね、
うん、そう。あとヒロインがね、あのクイーンっていう人のことを知らないって設定になってたでしょ、
うん、
知ってるに決まってるじゃないですか。
そりゃそうですね。
カルタ好きな女の子がクイーン知らないなんてことはありえないんですよ、そんなよくわかんない。どうしてそういうちょっと原作にないとこちょこちょこちょっと作っちゃうのかなっていうのはあったんですけど、だけどあのそういうことを不満がいっぱいあるんでにもかかわらず全体的にはすごく幸せになれる映画というかね。
そうですね、
うん、あと細かいこう綺麗な映像の処理が今風でね、
いや
こうすっごく分かりやすいすれ違いのシーンとか、すっごく気まずい再会のシーンとかが丁寧に描かれてるのが良かったですね。
あの下の句で大会の時にそのクイーンの服とかがむっちゃダサかったところとか、
そうそうそう、
すっごい良かったですね。
そうでしたね。あとそうキャラクターとかみんなキャスティングすごくいいんですよね、みんなね。あとイケメンの人がすごいかわいそうな目に遭うんですよね。
どういう
だから
でしたっけ、
一番のイケメンが割と主人公のヒロインには愛されてなくて、
そうですね、
すっごく惨めなポジションで、俺が守るときのこと言おうと思ったら無視されたりとかすごい かわいそうなのがすごい僕が癒されましたね、
いいですね。
あとヒロインが美人なのにすごく美人じゃない顔の映像がいっぱいあって、あそこも良かったですね。
あれはですね、本当の美人を描いてると思うんですよ。
そうそう、
本当の美人は自分が美人であることを一切気にしてないっていう。
あれでだから普通事務所とかがね、こんな映像ダメとか言うと思うんだけど、そこがないとこが本当に良かったですよね。
そう
だってぐちゃぐちゃ泣いてたりとか、うわ変な顔っていう顔がいっぱい画面に映るんですよ。
そう
でもそこがこの人美人だってことがよりわかる感じで良かったですよね。
広瀬すずちゃんはあの AD とか録音の人とかをすごいバカにしてる
はい、はい、
いけつかない女だなって思ってたんですけど、すごい好きになりました
。好きになりますよね。
そう、
そう、あの振り切り方っていうか、
素晴らしい女優
さんです。素晴らしい女優でしたね、
だ
キャスティング本当にいいですよね、あのメンバーが短歌を作ってくれたらどんなにいいだろうと思いました。
あ
そしたら短歌の小説とかが大ヒットするかもしれないから、ショートソングをあの監督がね映像化してくれたらいいのになと思いながら見ちゃいましたよ、僕は。
あの映画見終わった後に、まあ、下の句は妻と一緒に見たんですよ、
はい、
僕が本当は好きなのはかなちゃんなんですけど、はい、広瀬すずちゃんに俺好かれるとしたらすずちゃんに好かれるなとか言ってたら、はぁ
ーってなんでそのずずしい放送は
童貞童貞かよって言われまし
たよまあね、でもいやいい映画でしたよね。
疲れて苦労するんだよなぁなんて言ってたら、
あのドエスの人が出てくるじゃないですか、
あの人もすっごいいいですね、
いいですよね。 で結構でもドレスなんだけど、うん、プライドがあって、うん、あのカルタに対する情熱がすごく良かったりとかね、
あのねでもね秘伝をあげるじゃないですか、はい、貸してあげるじゃないですか、はい、だけど秘って書いてあるのに堂々と会場でこうめくってんのお前らそれダメでしょって思いました、
ね、思いましたそういうとこはいっぱいあるんですよなんでそこそうしたのかなっていう地図つまがちょっと変なとこはいっぱいあるんですよね、なんだろうね
なんか親切を台無しにする
ああいう演出のうまさとか、キャスティングのうまさとかと違う能力なんだろうか、そういう あんなのさプロデューサーがさ
でもそういう性格として描いてるのかもしれない、う
ん、でも言ってあげればいいのにそんなさちょっと引っかかる僕一番引っかかったのがね、上の句でさ、着物を着て試合やるじゃない、
そうですね、
あれって練習のところから着物着てないと、うん、突然本番だけ着物着たら負けますよ、
うん、そうですね、
あれなんであんなことしたんだろう、うん、であれなんかだから広あの一人の女の子のお家が呉服屋さんだから、うんうん、うちの子服の服を着てくれるならいいっていう、うん、あの入部条件だったんだけど、うん、だけど稽古の時にね、うん、あんなジャージみたいなの着てて、うん、着物本番着たらみんなこう具合が変になっちゃって、
そうそう、腕が重くなりますよね、
絶対負けますよね、
せめてたすきをするとかね、
うん、でそこも描写としてないから、なんでそういうちょっとした小ネタいっぱい入れちゃうのかなっていうのが不満でした。
そこはでも原作じゃないんです
か、
違うんですか、うん、へえ。
原作ね途中までしか読んでないんですけど、あんな描写なかったと思いますね。
あ、そっか、もし原作ちゃんとしてるんだ。
あ、原作かなりちゃんとしてますよ。へ、僕だから映画良かったから原則読み返そうと思ってるんですけど、うん、ちょっともし間違ってたら本当にごめんなさいね。僕この監督文句言ってますけどとっても気に入ってるので、あの悪口になっちゃったら申し訳ないんだけど、でも本当にそういう細かいところのつじつまが、うん、なぜそうしたの、うん、そこまで入れたかったの、その設定を。だから、うん、あのヒロインの兄弟がグラビアアイドルとか、うんうんうん、なくてもいいでしょう。しかもそれが伏線になってるのはまだしも一瞬で消えるから、その話が、もったいないですよね。
なるほど、
あんなところに時間割くんだったら、もっとね、ヒロインのブサイクの顔を映してくれたり、イケメンがヒロインのエピソードをいっぱい足してくれた方が僕は楽しかったですね、はい。
まあ、ちはやくる上の句は多分年間ベスト中に感動しました。
あ、でもとってもあの楽しい、青春映画になってるので、ぜひね見てみてください。
はい、
はい、
じゃあ2冊目いきましょう
か。
ロダンの心です。
はい、ロダンの心っていうのはですね、
はい、
あの元々は朝日新聞、
内田和弘さん、
朝日新聞の夕刊でずっと連載されてたものだった、
はい、あ、この4コマと川柳みたいなのの連載ですか。
これはこの本のための仕様で、もともとロダンというのがいて、
はい、
で家族とコミュニケーションが本当は取れてないのに、偶然にも幸せに暮らしてるっていう、だからロダンが思ってることと家族が思ってることはいつもすれ違ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
何も変わらず楽しげに暮らしてるっていう不思議なほのぼの漫画だったんですよ。で僕、内田さんってすごく古くからの知り合い で、
そうなんです、ね、
僕自身がファンで、まだ全然ロダンを書く前から知り合ってて、で長年のお付き合いなんですね。だから内田さんがこういうキャラクターであることは知ってたんだけど、初めて文章もお書きになって読んだらすごく切実なことがいっぱい書いてあって、
我々より5個上ですね、4個か5個上、
で僕内田さんに写真いっぱい書いていただいてるんですよ。最初の詩集も書いていただいてるし、結婚資格の写真も書いてくださってるし、だから結構もう何年も最も長く一緒に仕事してるクリエイターなんですけど、会うとねすごく楽しい人だし、嫌な感じしないのに、とにかく世界のことをこう、怖く見てるっていうか、確かにキョロキョロキョロキョロしてて、一緒に街歩いてると今さくらももこさんがいたとかすぐ気づいちゃうんですよ。で僕と違って絶えず周囲に気を配ってるから神経が休まんないんだと思うんですよ。でこの本にも書いてあったんだけど、
観察力がすごいんですね、
だからあまりにもキョロキョロしてるから、万引き犯と間違われてそれで万引き犯じゃないかと思って、マークされてしまったりすることを書いてたじゃないですか、だからその辺も、あと彼の場合は万引き犯と思われてるんじゃないかってことを、直に言っちゃうんですよね。
あ、そうそうそうそうそう。僕
万引きしませんよとか。
そう、万引き G メンに言っちゃう。
そう。でそれで苦笑いされたりするんだけど、でも実はその人は本当に G メンで、ごめんね、本当は 自分はそういう仕事してる人なんだけど、うん、さっき君に指摘された時には関係ないって嘘ついちゃったっていうふうに謝るんですよね。
そう、
いや、そういうちょっと普通なのありえないエピソードが短い文章で書かれてるんですよ、うん、その合間に4コマの、
アイスのエピソードもすごかった
です。すごかったですね。
子供の時アイスを店で買ったんですよね、はい、で近くの別の店に今この買ったアイスはこの店にも入ってるだろうかって思って店の前に置いてあるアイスのアイスクリームのケースを覗くんですよね。
そう、違う店のね、
そう
アイス買ったアイス持ったまま違う店のケースを覗いてたらその違う店のお店にそのアイスどうしたんだって万引きしたと思われちゃうんですよね。 それで偶然にもそのもう一つの店にはないアイスだったから、
そうまだ入荷してないアイスだった、
だから万引きしてないことが明らかだったのに そのことをずっと悔やんで それで買った店にうちで買いましたって名刺を書いてもらってそれをもう一つの店に行くんだよね。 それでごめんねそんなに気にしてたんだって謝られるんですよね、
うん、
だけどその気持ち分かるじゃないですか。そうですね、普通そこまでしないけど、そういう誤解あるもん。
ある
で内田さん確かにそういうことにありやすい人で、例えば自分の胸にたまたま刺してたペンと、
うん、
同じペンが売ってて、うん、自分万引きしたんじゃないかと思われちゃうんじゃないかとか、
うん、
そういう気にすることをすごいする人なんですよ、で確かに僕変ですかとかって会った時に言ってて、
うん、
全然変じゃないですよ、さだまさしみたいな雰囲気の人なんですよ、
うん、
全然変じゃないですし、
うん、
あの大丈夫ですよっていくら言ってもなんか本人はずっと気にしてて、
さだまさしみたいですよって言えばよかったんじゃないですかね。
なんかね、なんかそういう嫌な感じのしない人なのに自分自身は絶えず世界と苦しみながら接してる人なんですよ、でもそういう観察眼によってね書く漫画がとてもほのぼのとしてて楽しげな漫画なんですよ。すごいなと思って、
あ僕ね初めて読んだんですよ、
はい、
この4コマがあって、でそのエッセイですかね、
はい、
その自分がいかに精神をこんなに苦しみを抱えて生きてきたかっていうことを綴った文章が4コマが右ページ左ページにそういう
文章が
載ってる本
なんです。でカルタになってるんですよね、イロハニホヘトでね。
あそういうことなんだ、
はい、
あそうなんだ、
はい、
言われてから気づいた。何のあいうえおじゃないし変だなって思ったら、
はい、
イロハでしたか、
はい、
そう、それでねなんか読んでるうちにすっごい暗いうつ病みたいな人なんだって思って、
うん、
僕も小学校の時にね、まあ、潔癖症って潔癖症じゃないかもしれないんですけど、
うん、
とにかく手を洗いたい病みたいになって、
はいはいはい、
ずっと一日中手洗って冬場すごい赤切れになってたんですよ、
はい、
で内田さんもそういうことあるから、ああいう感じのをずっと大人になっても抱えてるんだって思って、
うん、そうなんですよきっと、
ああ暗い人なんだなって思って。でもおまけの漫画で、
そうそう、
細川ひょうひょうさんですか、
てんてんさんじゃないかな、
てんてんさん、
連れが鬱になりましてっていうのを、ヒットさせた漫画家さんで、
これ読んだら印象がガラッと変わったんですよ。
そうなんですよ、これいい、良かったですね、でも本当にね明るい人なんですよ、
会
うと
そんな感じがしました。
で僕本当に一緒に連載何度もしてて、挿絵描いていただいたりしてて、ツッコミもするし、増野さんはいつも淡々としてる人で、で電話をかけると、で息を吸い込むとか聞こえるから、増野さんと分かるとか、
はあ、
なんかそういうことを書く人なんですけど、漫画も面白くて、ロダンの頃もこれはちょっとこの本用に書いてるからちょっと違うけど、
これは書き下ろしなんですか、
普段書いてる4コマのロダンは本当にあるコミュニケーションのすれ違いが起こるんですけど、それが表面上はほのぼのとした素敵な心の触れ合いみたいになってるっていうテーマなんですよいつも。で多分世界を犬のような目で見てるんですよ内田さんって。で白と歩けばっていう漫画もあって、とにかく犬が出てくる漫画が多いんですけど、絶えず犬の視点で世界を見てて、
うん、
犬の気持ちを描いてるんですよ。擬人化されてない犬なんですよねあんまり。
そうですね、
うん、でロダンって人気あったから、
うん、
本当に一生ものの名作だと思ってるんだけど、
うん、
連載が終わっちゃったんですよね。で
新聞連載ってあんまり終わらないですけどね。
そうで夕刊だったんですよ、あの朝日の。 バカなことしたなと。朝日新聞はこれを永遠に続けた方が良かったんですよ、うん、
なるほど。
だから彼今お金に困ってみたいなんだけど、
最後のその漫画で道路工事で働いてるとか、そ
う、こんなにいい作品作った人はもう上がり的にずっとこの漫画だけ書いてればいいと思うんですよ、
うん、
本当どっか新聞がもう一度ロダンをね、うん、やり連載すればいいのに。で一時期アイラとかに引っ越してたんだけど、結局アイラの連載も終わっちゃったから、こんなに面白いのに。あのこのロダンの心ってね、あの入試問題にも使われたことあるし、哲学者の人の本にも使われたことがあるし、
漫画で載るんですか。
そう、入試問題に使われたことがあるんです
よ。解釈の問題で。
そうそうそう、だからちょっと哲学的だと思うんですよね。でいや僕この人すごく才能あると思ってて、僕の結婚資格の挿絵もすごく上手に、
うんうんうん、
ある2つの、
あ、撮ります、座っててください。
2つのね、そこです、真ん中です。
はい、これですね、
表2つのシーンをいつも描いてくれてたんですよ、挿絵で。
はははは。
でそれがちゃんとリンクしてて、絵本的な考え方で絵を描いてくれてるんですよ。ほら、これの絵とこの絵っていう風に、でちゃんとリンクしてあるんですよ、うまいこと。
あ、水彩画なんですかね。
これと
モノクロなんだけど、
これでちゃんとこれとこれが意味があるんですよ、ほら、これが子供の撮った絵の画像で、こっちが子供の、
あ、子供が撮ってる、その俯瞰で見てる撮ってる様子の絵、
はい、
ね。
で今確か小説スバル連載されてて、それもあの窓から見える絵っていう設定の、こう窓自体を作って窓の中に絵を描くっていう立体作品を連載してるんですけど、なんかそういうね、あのアイデアのある考え方のする人で、もともと絵本作家志望だったんですけど、クレヨンアース絵本大賞の賞を取ってるのに絵本作家にはなれないまま漫画描いててっていう人なんですよ。で最近はいろんな人の挿絵描いたりしてますけど、だから初めての文章の本なんですよ、これ。で僕ずっと知り合いだったし、特にこの最後に載ってるね、ちょっと怖いキャラクターの心臓のやつ、
これ不気味ですね。
これ僕実は、
あ、これ心臓なんだ。なんか角の生えて、角に穴が開いてて、そこから2つの感情がポコポコ出てるっていう。で顔、おでこに血管が浮いてるから怒ってんのかなって思ってたんですよ、
それもこれ前見せてもらったことがあって、怖かったから、これあんまし世に出さない方がいいんじゃないですかって言ったことあるんだけどちゃんとこうやって本になってよかったと思って、
心臓だってこれ書いた方がいいですよ、なんか鬼だと思うもん、
うん。マスの書店にね、その千田さんの本って結構昔の本もあるんですけど、結構ね怖いんですよ、ほらこれ初期、最も初期に出した、
ああ、曖昧な犬、
うん、
これは何でしょうね、なんか薬中がたくさん、
あの長谷川周平さんのファンらしくて、長谷川周平さんがちょっと怖い感じ の、 あの社会派の絵本を描く人なんで、そういう若い時の辛い感じを描いた絵本で、こんなものを描く人がロザンの心を描くなんてすごいことだと思うんですよ。だってほらやばいでしょ、ちょっと
そうですね、うん、これ病んでる人のもうリストカットとか、お母さんをバットで叩こうとしてるとか、
ガロとかの世界じゃないですか。
そうですね、アックスですね、うん、
そう、
本当だ、
ね、それがだから僕そこがすごいと思ってて、内田さんは
住所が載ってますよ、
そんな苦しい世界の捉え方してるのに、あんなに優しい漫画になってるってことがすごい才能だと思ってるんですよ、だから本当にどっかの地方の新聞でもいいですから、ロダンを連載させて、それをこうずっともういつまでも連載するっていうポジションになってほしいっていうのが僕の願いですね、
ご結婚されてるんですか。
いや、してないですね。
犬飼ってるんですか。
犬はねすごく好きなんだけど飼ったことはないのかな。
僕は猫が好きですけどね、猫アレルギーだから飼えないんですよ。
でも僕そう、僕あんまし犬よりも猫が好きなんですけど、でも千田さんは本当に犬がすごく好きで、
こっちも曖昧な犬ですもんね、
で、まあ、ゴールデンレトリーバーでしたっけ、このロダンはそういう犬 で、白は日本犬 で、僕はすごく好きなねプルプルジェリーちゃんっていうあの犬の漫画があったんですよ。それはどんな漫画かっていうとね、チワワが主人公で、チワワが自分が弱いということを売りに、 力強く生きていくっていう本で、絵本っていうか
漫画
で、そうちょっと都合悪いことがあるとプルプル震えて同情を誘うっていう手法で
世
渡りしていくんですよ。でそれすごく僕好きなんだけど、違う部分がある前に書いてたのに結局出版もされなかったんじゃないかな。そういう あとね、駄菓子屋ケンちゃんっていうのが最初に僕が読んだ内田さんの漫画で、それがある雑誌のアクロスっていう雑誌かなんかに載ってた時に、本当面白いと思ってファンレター書いたのがきっかけなんですよ。でもその僕のファンレターを見た内田さんは、この人怖そうだから近づかないんでしょって
こんな本出してる人が
思ったんですって。でも内田さんがなんかの個展かなんかで国分寺でグループ展やった時に見に行って知り合ったんですよ、
ね、でもねこの前の、天才になりたいっていうのでも、あったんですけど、自信を持ってって方々で言われた僕だが、自信というのは日常茶飯事によく使われる言葉であるしって言って、やっぱ自信の大切さをね内田さんもすごく気にしてらっしゃるんだなって思いました。
そうですね、
ね、自信というものを意図的に作り出したりしないものだろうかと思う。でもね僕はやっぱね自信なんてものを気にするから自信がないってことがより克明になるんじゃないかなと強く思うんですよ。
どうなんでしょうね、でもなんかどうだろう、僕は割と全然そういうところ余裕がないから、そうじゃない人の気持ちわかんないんですよね、
僕はあんま自信なんかないっちゃないですよね。
僕もないんですけど、あと自分が例えばすごくめちゃめちゃ素晴らしい才能の持ち主とも思わないんですけど、でもなんかどっかで自分が大丈夫と思えてるのはやっぱり金持ちのボンボンだったかなって。
そうか、
やっぱ愛されて育ったんでしょう。
ああそれはあるわ、なんかね本当愛着障害のこととか勉強してると、そうそうそうそう、自分がいかに恵まれて育ったのかっていうのがすごく分かってきて、
どっかで自分は大丈夫と思ってるのは、
よその人も俺がこんなやってんだから大丈夫でしょみたいに思うけど、それがすごい思い上がりなんじゃないかなって思うようになってきました。
子供の時の不安を持ってる人って、どんなに大人になってから頑張ってって言われても、やっぱり不安のままなんですよ、それはもう治んないみたいなレベルだと思いますよ。で僕だからそこでさっきの角田さんの小説で言われたみたいなね、当時の妻にね、増野君は主婦のお母さんの息子って感じがするっていう感じ、だから多分中流家庭の金に困ったことない育てられ方したっていう感じがもう全身にあるんだと思いますよ。そしてそれが嫌な人には腹立ってしょうがないんだと思いますよ。
あるかも、俺なんか意味もなく、ムカつかれることありますよ。
ありますよ。それは私たちが金持ちのボンボンっぽいからですよ。
そうか、
はい。それはもうしょうがないことじゃないですか。ね、私たちが金持ちのボンボンっぽいのは。
まあ、若い時はそれで怒られてもしょうがないけど、もう50近いおじさんなんだから、怒らないでほしいですね。
本当ですよね。だから人はその生まれ持った運命で生きていくしかないんですけど、でも僕はだから内田さんという人はそういう、こうものすごく幅広い苦しみの中と幸せな作品っていう距離がものすごい才能を感じていて、こういう人に報われてほしいと思っているので、本当にお金持ちになってほしいと思いますね。ロダンの頃がアニメになったりすればいいのに。
正直この本読んで、あなんか暗い話書く人だなって思って、
これ初めての暗い本ですよ。
読みたくないって思ったんですけど、ロダンの心を今の話聞いて
読んでみてください。
読んでみたくなりました。
朝日文庫ってところで文庫になってて、はい、その第1巻かな、僕春かなんか春夏秋冬で4冊出てて、そのうちの1冊を僕が解説書いてますの で、
ははははは。
であと石川純さんが解説書いてたりとかするから、ぜひね朝日文庫ちょっと入手しにくいんだけど、読んでみてください。
ただねでも僕は精神的にそういうなんていうか、そういう精神の辛さとかそういうのを読むのはあんまり好きじゃないんですよ、だけどすごく丁寧に書いてらっしゃるので、
ちょっと笑うとこありませんでした、おかしくて。
どの辺でしたでしょう。
僕結構爆笑したとこありましたね、なんか一箇所ですけど、
どんな
とこ、どこだったかな。
そうだけどね、すごく丁寧にすっごく噛み砕いて書いてるから、自分が中学生とかで 世の中が辛くてしょうがない、それこそ潔癖症が辛いとか、それ人がジロジロ見る目線が怖いとか、そういう人読んだら、あ、自分だけじゃないっていうのがすごい伝わるいい本だと思います。
そうですね、だから万引きを疑われてるんじゃないかっていうのって、意外と典型的な妄想らしくって、それは本読むと、ほっとしますよね、自分だけじゃないんだと。
又吉さんの本を読んでる最中に、火花読んでる最中に、はい、イオンに映画見に行ったんですよ。待ち時間で読もうって思って、帰りにイオンの中の書店に入って手ぶらで行ったから本を裸で持ってたんですよ、で冬場でコートの脇にこう挟んで書店の中入ってってバレたら万引きだと思われるって思ったんでハラハラしたんですけど、そこが僕やっぱ内田さんと違うのは、バレたらバレたでどうなるかなってちょっとねワクワクしたんですよね。
なんか性格ですよね、このファミレス事件って面白くなかったですか。
あ、そうですね、
なんかウェーターとしてバイトしてたら、クスクスクスクス笑われて、お客さんさっきから何がそんなにおかしいんですかって聞いたら、お客さんが怒ったと、だけど最後には、君のことを笑ってたのは確かだっていうふうに、
そうこれひどいですよね、
言われるの。だから、内田さんの考えって妄想ではなくて当たってるんですよ。で当たってるんだけど、普通の人はそこで確認しないじゃないですか、確認してるからすごくて、その万引き G メンの人も、あなた万引き G メンじゃないですかみたいなことを言っちゃうんですよね、本人にね、でそれで実は違うよって否定されてたのに本当は G メンだったっていうね、
僕ね感動したのは、まあ、高校の時にからかわれてるんですよね、その時にヤンキーの番長みたいな人が、お前あんな毎日あんな目に遭ってるのによく毎日来るな、すごいぞ、大したもんだっつって、
そう
トイレで
トイレでね
褒めてくれて、 それからなんか言ってもらったのか、
みんながいじめなくなった
の、いじめなくなった。だからね、内田さんも俺が通ってたみたいなヤンキー高校行ってたんだなって思って、でもちょっと親近感
もありました。いいエピソードですよね。ヤンキーとかはそういうの敏感だから、あ、こいつ根性あるなと思ったんでしょ
う、
それでその人の一言のせいでみんなもこういじめなくなるっていうのは、いい話ですよね。
そう、素敵なエピソードでした。
なんか一個一個短くて、で結構続くって感じで続いたりするんだけど、いいエピソードばっかしなんですよ。ドラマ化したくなるぐらいいいですよ。これ本当にNHK とかの質のいいドラマ作る方が、こういう苦しみをちょっとユーモアがある感じで、映像化したら面白いんじゃないかな。
Eテレで8時ぐらいから、夜の8時ぐらいからやるといいような気がします。
芸人ほら初恋芸人がドラマになるぐらいなんだから、このあ笑ったのは打ち切りのやつだ。これおかしいから、まあ、言わないので、皆さん読んでください。
そうですね、
打ち切りっていうのに過敏って爆笑しました、この打ち切りエピソードは。いやユーモアがあるし、この同じエピソード書いても、読むに耐えないものになっちゃうと思うんですよ。
そうですね、本当に痛々しいのだけ、痛々しいだけで書いてる人とかいますもんね。
だからこれは僕、あ、さんってやっぱり才能あるなと思って、ちょっと最近会ってなかったんですけど、またご飯でも食べたくなったんで、ぜひご飯でも食べましょう。
はい、
はい、
じゃあそういったところで、
はい、じゃあこんな感じですかね。
はい、
皆さん今日僕の手元に届いたあれ食べたいっていう本もよろしくお願いします。
いつ発売ですか。
6月1日で、でもね、この目黒雅也さんの絵も内田和弘さんにね、今度こういう人と絵本作るっていうふうに絵をちょっと見てもらったら、この人の絵はいいですねってすごい真剣に、その目黒さんの手作りのこう合衆があるんですけど、ものすごく見入ってて、この絵は本当にいい絵ですってすごく、内田さんの個展にね会いに行った時に言ってて、こんなに人の絵のことをまっすぐ褒められる人ってすごいと思いました
よ。素晴らしいことですね、
本当に素晴らしいですよ内田さん。そんな内田さんも絶賛の目黒雅也さんの絵本をね、売れてほしいな本当に。
はい、
はい、
ではそういったところで、
ところで
次回また雑談をします。
はい、はい、では次回雑談をお楽しみに。
さよなら。
さよなら。